この今回ですね、神様の恵みによって冬の白馬キャンプに行ってくることができました。そのことを主に感謝いたします。その前にお願いいたします。愛する天のお父様、原様の皆をあがめます。冬の白馬キャンプで受けた恵みと祝福を本当に分かち合う時を、原様がこのものにも与えてくださったことを心から感謝いたします。神様、どうかあなた様の御栄光のみが表されていきますように、私たちがさらにしもべとしてあなたに仕えるものとしての恵みと祝福に預かっていくことができますように、助け導いてください。この時を感謝して、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。本当にエリシャ牧師がおっしゃったようにですね、受けた恵みと御祝福はこう非常に大きかったと思います。でそれがですね、帰ってきてすぐというよりも、この1年間の中でどんどんどんどん表されていくだろうと、私はすごくそう思っています。というのはですね、夏のキャンプに行った時にですね、その時は聖霊のこの注ぎかけを受けたというのを感じてはいたんですけれども、どのくらい受けたのかというのは実際的には分かっていなかったんですね。ところがこの時間が過ぎていく中でですね、あの時にはっきりと神様が聖霊様でこう佐賀教会に必要な、また私に必要なものを与えてくださったということが、半年間の中でですね、はっきりと分かっていたんですね。だから今ここでですね、本当に皆さんと分かち合いたいと思ってるんですけれども、どの程度今私が受けた恵みを分かっているかどうかっていうのはちょっと分からないなというふうに今感じてます。でも神様は真実な方ですからですね、これから夏のキャンプに行くまでに、この冬に受けたものをはっきりと私の歩みの中で表してくださるんだということを確信しています。それで本当に私今回行けるということはですね、なんていうのか、こう本当にこの棚からですね、ボタン持ちが落ちてきたというぐらいのですね、恵みと祝福なんですね。本当に経済的にも本当にそのゆとりのはない中なんですね。でもなんていうか、この神様は1回目のですね、冬の白馬キャンプの時に吉谷牧師夫妻が新婚旅行で行くという時から、私も行きたいなって、新婚旅行でついてくわけにいかないし、でもそれとともにですね、お金もないしということでですね、もうどうしても行けないなと思ってましたけれども、この2回目は行きたいなという願いの中で祈ってたんですね。で結局のところ1年間のうちに状況が変わるかなと思ってたけども、まあ経済的な状況変わらずずっと来てたんですね。ところがですね、とにかく申し込みだけは、これだけはしておこうと思ってですね、主人に言われて申し込みしました。そしたらですね、時が経ってきた時にですね、ある方からですね、全部の必要を全部出すから一緒に行きましょうって言われたんですね。2人分出すから行こうって、それでもう喜んでですね、もう参加することができたわけなんですけども、まあそういったわけでですね、まあ、私たちはこの九州チーム、羽田行きと別行動になるようになったんですけれども、まあそれも感謝だったなというふうに思います。行きのバスの中でですね、もう本当に霊の三宅、もう最初から霊の三宅ということからですね、勉強しながら、今までの私とは違う、こんなに頭痛いことはなかった、私はもう旅行というとですね、呼ぶこともなく、もうピンピンしてるんですね。あそこに行ったら何が美味しいとかですね、ここに行ったらあれがいいとか、そういう私がですね、頭が痛くてもずっと祈っておかないともうダメだったんですね。寝ることは寝るんですけど、頭の痛みはずっと取れない、そういった中で白馬キャンプに変わっていたんですね。でまあ、ついてからですね、まあ、私自身はこうぼーっとしているような感じがあったんですけれども、でも本当に白馬キャンプに行って、みんなでこう賛美して、本当にもう閉会、開会礼拝の中から、まあ、始まった時からも本当にその賛美のすごさ、賛美のうちに働かれる主の臨在、まあ、なんかすごくそれにこう満たされていてですね、もう涙がこう賛美しながら 涙がポロポロポロポロこう出てくる、そういった感じで過ごすことができました。で本当にしもべとしてのですね、本当に導きの祈りもこう導いてくださって、そういったことをなすことができました。で私はですね、白馬キャンプに賜物の訓練に行くと行きたいとすごく願ってたんですけれども、白馬キャンプに行って何をされてたかというと、賜物の訓練を受ける、そのことが一番恐れていたんですね。もうなんていうか、その佐賀教会のこう牧会者はイエス様ご自身ですけれども、まあその下にあって、私たちはあまりこうすることもなく、まあなんかこう本当にこうどの程度自分たちがカリスマ的なことを分かってるんだろう、用いてるんだろう、そこら辺がこう分からないままで、そういったところにポーンと訓練に行ってついていけるだろうか、その心配がすごくあったんですね。だから私の施策考えとしてはですね、まあまあのクラスに行けたらいいと思ってたんですね。で神様にも、まあ、あなた様がちょうど良いクラスに導いてくださるから感謝しますとか言って、まあまあのクラスでの訓練だったらまあ大丈夫か、そう思って、こう実際的にカリスマの訓練の時が来たんですけれども、さあ分かれ、クラス分けがされていくわけですね。でその時に主人が言うんですね、お母さんは中級クラスに合格したんだから上級クラスに行かないとダメだよ。私は初級クラスがいいんじゃないかと思ってたんですけれども、主人がそう言うならもう、ああしょうがないなと思って、警察署だから警察署に従わないとと思って、まあ恐る恐る行ったんですね。そしたら上級クラスで50名以上の方がいらっしゃって、そこでまた3クラスに分かれたんですね。それで番号123って言わせられて、それでグループ分けがあって、私はキャラ牧師のチームに行けたらいいなと思ってたら違うチームに入ったんですね。それで違うチームに入ったら、こうメンバーを見たらなんかすごそうな人がそういうぐらいいらっしゃったので、また嫌だなと思ってた。それでとにかく予言が始まって、予言を語って、なんとか予言の霊を捉えて予言しなきゃと思って予言語って、またその後でまた3チームに分けられたんですね。で2回以上予言を成した人、2回以下の人、全然語れなかった人って3つに分けられたんですね。で私は3回語ってましたので、2回以上のチームに入ってしまった。で2回以上のチームに入ってから予言をしたけど、そこでですね、予知予告、指示予言を中心に語ってくださいって言われて、っていう感じでしたけれども、まあ、とにかくもう必死だったんですけど、もうパッパッパッパッパッパッ語っていかれるんですね、予知予告、指示予言を、ほーっと思ってからですね、私もなんとかと思いながらやってたんですけれども、まあ、途中で休憩が入って、もうどうしてもちょっと私は間違いじゃないかと思ったのですね。すいません、私はどうも間違いのところに来てるんじゃないかと思いますけどと、そのリーダーの方に言ったんですね。それではそのリーダーの方がおっしゃるに、いいえ間違いではありませんって言われてですね、ああそうですかと思ってですね、それでまた次の後半のですね、中に加わっていったんですね。それで加わっていったら、まあ、前半よりも後半の方が予言の量を捉えやすくなっていてですね、それでなんとか語ることができたんですね。それでもう午後からまたその訓練がね、またどうしようかと思ってたら、翌日訓練がまたあって、その翌日の訓練の時には、私と同じクラスで訓練した人たちは上級の特進クラスの方だったんです。全部それでその方たちは全部パーラー木本牧師のところにその日は行かれて、であと残ってる人であったんですね。で比較的心理的にですね、圧迫を感じることなく楽に予言することができたんですね。で最後にリーダーの方がおっしゃったんです、予言はやり続けるっていうこと、でそれから自分の同じレベルでやってたら成長しませんよ、自分よりちょっと上の高いレベルの人と予言をする、じゃあそういう人がいないときはじゃあ どうしますかと、予言の書をどんどん読んでください、とにかくやり続けてくださいということをおっしゃいました。それで、まあ、このような私でもですね、予言クラスにそういう間違いじゃないかなと思うところに神様を入れてくださったので、ああこれは 予言を一生懸命語りなさいという私に対する語りかけだと思って書いてきました。で最後にはですね、本当に私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力はあなたの弱さのうちに表されるかであるということをもとにですねメッセージが語られ、主人と私本当にそうですそうですと言って帰ってきました。でこれから表されていく恵みはですね、本当に分かち合えたらいいと思いつつ、今日この証の場に立たせていただきました。感謝いたします。愛する天のお父様、あなた様の皆のため褒めたたえます。この証の時を感謝します。本当に利用できることをなかなか言うことのできない弱さを覚えています。その弱さを感謝します。感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。